特集、今、地震が起きたら、4ページ。生駒市の周辺には3つの断層帯があり、中でも生駒断層帯は最大震度7の地震を引き起こす可能性があります。今回は、平成28年の熊本地震や、7月の令和2年豪雨で被災した熊本県の様子から、被災後の生活における不安やストレスを減らすために必要な準備を考えます。益城町を襲った2度の大地震。平成28年4月14日、16日の深夜に熊本県益城町をそれぞれ震度7の大地震が襲いました。木造建築のほとんどが全壊、半壊の被害を受け、町役場や中学校など一部の公共施設も倒壊。町内の 98% の住家が被害を受けました。町のメインストリートも大きく破損。町の様子は一夜にして一変してしまいました。町民の半数にも上る1万6050人の避難者が出ました。と話すのは、当時、益城町役場で、総務課防災係の係長だった岩本武嗣さん。災害対策本部で避難所の管理などを行いました。収容可能人数をはるかに超える町民が避難所で生活していたんです。共用部分や世帯間の間隔が全くない時期もありました。完全なプライバシーの確保が非常に難しい状況。小さな子供がいる家庭など、車中泊を選ぶ世帯も多く見られました。震災後の暮らしと街の変化。避難所では消毒液などを随所に配置し、細やかな消毒を呼びかけました。また、車中で避難生活を送っている町民には、弾性、弾は弾力の弾、弾性ストッキングを配布し、随時体操を行うよう案内。幸いにも避難所内で感染症や食中毒、エコノミークラス症候群は起こりませんでした。しかし、避難所から病院への緊急搬送数は約60件発生。避難所での食事は、おにぎりやパン、揚げ物が多い弁当など、炭水化物が多く、栄養の偏りによる体調不良者が出たんです。ほとんどの避難所では、町職員や応援自治体職員が避難所を運営。そのため、被害状況の調査など、町職員しかできない業務の開始が遅くなりました。自主的に食料の配給や清掃をしている避難所もあったんです。役場と避難者が協力して、避難所を運営する仕組みが必要だと改めて感じました。現在、校区や地区単位で自主防災組織の設立が進んでいます。この組織はいざというとき、一人暮らしの高齢者の安否確認や避難誘導、避難所運営などを担当。町も育成に力を入れています。災害に強い町であるためには、地域の力が一番大切だと思っています。写真が5枚あります。1、益城町総合体育館で暮らす町民の皆さん。収容人数を超え、隣との間隔はなく、自身の避難スペースに行くために、別世帯の避難スペースを通っていかないといけない状況。2、メインストリートは揺れにより大きな段差が生まれました。車は通れず、バスなど公共交通機関が運行できるようになったのは、震災後3ヶ月ほど経ってからです。3、避難者数に対して備蓄は不足。自衛隊やボランティアによる炊き出しには長蛇の列ができました。4、2階がずれ落ちた木造建築の家。地震後、揺れに強い平屋建ての住宅に建て替える世帯が増えました。 5. 体育館のフロア内に入れず、ロビーで避難する人たち。いずれも益城町提供。写真終わり。避難所 Q&A。よくある質問。質問1。地震が起きたらどこに避難したらいいの？答え。まずは自分の身の安全を確保してください。その後、家の状況を確認し、避難所に避難。自宅の安全が確認できれば、避難所に行かず、自宅で過ごす選択もできます。自宅で過ごすことも考え、必要なものを備えましょう。質問2。避難するときに、どうして水や食料などを持っていかないといけないの？答え。地震発生後、まず開設するのが緊急避難場所です。一時的な避難先として開くため、原則食料などの物資は提供しません。住家などの被害が大きく、長期的な避難が必要な場合は、避難所を開設。食料などの生活支援物資を提供します。子供や高齢者は、食べ慣れた食料が安心のもとになります。質問3。避難所にペットは連れて行っていいの？答え。緊急避難場所も避難所もペットを連れて避難できます。ただし、他の避難者の中にアレルギーを持つ人もいるので、ケージを持参するなど配慮をお願いします。はぐれた時のために飼い主情報を首輪などに記載しましょう。
コロナ禍で変わる避難様式。令和2年7月豪雨で被災した熊本県人吉市。新型コロナウイルス感染症、以下コロナが脅威を振るうさなか、避難所を開設しました。当時の様子を人吉市防災安全課の尾形祐樹さんに聞きました。町を襲った未曾有の災害。7月3日から4日に降り続いた大雨で、市内を流れる球磨川の氾濫や土砂災害が発生し、約4500棟の建物が被害を受けました。最大で5メートルの高さまで浸水。5日間ほど電話やインターネットがつながりにくくなるなど、甚大な被害を受けました。災害から約4ヶ月後の10月31日に、最大13箇所開設した避難所は1箇所になりました。しかし、ホテルなども含め、約150人が依然避難生活を送り、鉄道や道路の一部は復旧していません。被災後を見据えて備える。災害発生時、国内のコロナ感染者数は2万人を目前としていました。生活様式の変化が求められ、避難所でも段ボールの仕切りや消毒液、マスクなど衛生用品を事前に備蓄。収容人数を減らすなど、いざという時の感染症対策を行っていました。しかし、実際は収容人数以上の市民の皆さんが避難されました。できる限り対策しましたが、発熱者が出るたびに感染症を疑い、冷や汗をかく日々。コロナ禍の災害を経験し、事前の備えをより強固にする必要性を実感しました。人吉市では避難所の運営方法などを再度計画し直しています。しかし、避難生活を送るのは市民の皆さん。感染症を防ぐために自分や家族がどこに避難するべきか、そのために必要な備えは何かを見直してほしいです。写真が2枚あります。1. パーティションで世帯ごとに区画された避難所。2. 人吉市防災安全課主事、尾形祐樹さん。写真終わり。生駒市版新型コロナウイルス感染症避難所での対策。 阪神・淡路大震災や東日本大震災では、避難所内でインフルエンザが流行。肺炎で亡くなる人も多かったと言われています。コロナ禍の今、災害で助かった命を失わないために強化した生駒市避難所の感染症対策を紹介します。避難者の感染症を予防するために、1、避難所に入る前に体調を確認。避難所前に受付を設置し検温します。その後、世帯ごとに避難者名簿を作成。体調不良の人はいないか、世帯全員が避難しているのか、アレルギーを持っている人はいないかなど、状況を確認します。2、体調不良者専用場所を設置。避難所内は世帯ごとに1、2メートルの間隔を空けて生活します。万が一、熱や咳、喉の痛みなど、感染症が疑われる人が出た場合は、同一世帯の皆さんを高さ 1.8 メートルのパーティションに案内。飛沫感染を防ぎます。避難所内の環境を整える物品を配備。避難所内の空気を循環させる気化式冷風機とスポットクーラー。消毒用品として、使い捨て手袋、消毒液、ペダル式ゴミ箱、ペーパータオル、ペーパーモップ、フェイスシールドなど。在宅避難に備えた家づくり。昭和56年6月1日に耐震基準が変更になり、同日以降に着工した住家は、震度6強でも倒壊の恐れが低いと言われています。しかし、揺れにより部屋の中が荒れていると、余震が収まってもすぐに自宅に戻ることは困難。いざという時に、家族にとって最適な避難場所を選択できるよう、地震に強い家づくりが大切です。家具、電化製品の転倒やガラスの飛散を防ぐ。揺れに強い家を作るために気をつけたいポイントを紹介します。まずは自宅にどんな危険があるか確認して、できるところから地震対策を始めてください。部屋の中を描いたイラストがあります。説明。1、ペンダントライトは天井と数箇所をチェーンでつなぎ補強。2、ドアは出入り口を防ぐ恐れのある家具を近くに置かない。3、テレビは、テレビとテレビ台をベルトで固定。4、足付きの家具は、滑り止めマットやジェルを脚下に貼る。5、家具は、突っ張り棒で天井と固定するか、天井との空きが大きい場合は、L 字金具を使い、壁に固定。また、扉や引き出しをストッパーで固定する。6、食器は上から小、大、中の大きさの順に重ねて安定性向上。7、窓ガラスやガラス戸は飛散防止フィルムを貼るかカーテンを引いておく。イラスト終わり。電気、ガス、水道が止まったことを想定して備える。電気の備えとして、手持ちライト、一人につき一つ、一部屋につき一つを準備。LED ランタン、家族が集まる部屋を明るくしておくのに便利。ガスの備えとして、ガスコンロ、ガスボンベは7日間で一人につき3本が目安。衣類、風呂に入れない時の着替えや防寒に。水道の備えとして、飲料水、一人一日2、3リットルほどを最低3日分備える。食品用ラップ、食器に巻いて洗い物削減と衛生面を管理。ドライシャンプー、頭皮を清潔に保ち、ストレスを軽減。 災害用トイレ、便器に設置する使い捨てのトイレで衛生管理、おうちキャンプで必要な備えを見つける、地震でライフラインが止まった時を想定し、自宅で避難訓練を一日体験してみましょう。訓練後はどんなことに困ったか、どう行動するべきだったか、何を備えておくべきだったかを家族で相談。オリジナルの防災マニュアルを作り、震災に備えてください。写真があります。説明。後ろに男性と女性、前に女の子がいて、おうちキャンプ感覚で行うと取り組みやすかったです、と女性が、楽しかったよ、と女の子が話しています。写真終わり。以上、特集、今地震が起きたらの問い合わせは、防災安全課、電話 0743-741111、内線255。